はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。雑談会ね。
ラフランスさんは何回目ですか ?4 回目
なんで俺に来てん ?4 回目じゃないですか ?4 回目な気がしますけども。うん、はい。石山さんと僕だけが積んでってる感じですよね。なぜかね。聞いてますよ。皆さんのやつね。はい。ケンスさんとの国際映画祭のやつもね、聞きましたよ。
雑談じゃないんじゃないかっていう、
ね。国際映画祭の話もすればいいやろ。後でしますよ、じゃあ。はい。いいの?もう、なんか、マクドナルドの新商品の話とかしなくていいの?
大丈夫です。
大丈夫なの?あ、そう。ちょっと最近、だから映画の話すればええわけやんか?ええやけどさ。あのね、最近見た映画があるんですけど、ちょっとね、はい、その、なんかその映画の出会い方が面白かったんで、ちょっとその話をしたいんですけど、
うん、
この間、ちょっとみんなでなんか映画見ようよって話になった時に、うん、僕が勝手にまあ、韓国映画、あ、違うな、ごめんなさいね、チェイサーを見たっていう子がいたんですよ、最近ね、うん。で、チェイサーを見たって言ってたので、で、なんかちょっとそのみんなでなんか見るもん、見ようとかって話を僕は思いついて、
うん、
で、まあ、せっかくチェイサー見たなら、チェイサーに出てる誰かの映画、韓国映画を見ると面白いのかなと思って考えたんですよ。で、うん、チェイサーだったら当然主人公キム・ユンソクで、うん、犯人がハ・ジョンウなんですよね。で、まあ、うん、まあ、だから必然的にキム・ユンソクの映画見るのか、ハ・ジョンウの映画見るのかってなるわけやけどさ。で、まあ、ちょっとみんなで見て楽しい、ああでもね、こうでもって楽しめるんやったら、これじゃねえのかなって選んだのが、神と共にっていう映画だったんですね。映画を選んだんですよ。で、ハ・ジョンウが主人公のやつですけども、でそれを映画を、まあ、見たって話ではなくて、そのこの映画をね、うん、ちょっとだから一応おさらいでサラサラサラって見てたの。そしたら、うん、なんかねすごい衣装が凝ってるんですよ、この神と共に行ってね、要は神と共に行って、要はその、死後に7つの地獄に行って、その地獄7つの地獄の王様大王とその罪について、罪と罰について、その弁護士がついて、弁護しながら自分が有罪か無罪かを回っていくっていう地獄巡りの話なんですけど、うん、それぞれの何とか地獄の何とか王とかっていう人たちの衣装とかがめちゃくちゃ凝ってんすよね。
うんうん、
で、それで、僕はで、僕これ最初見てたら、あれ、この衣装ってもしかしたら、和田恵美かって思った。勝手にね、和田恵美なのか、うん、もしくは石岡英子なのかって思ったんですけど、これちなみに和田恵美のと石岡英子、僕完全にごっちゃになってたんですけど、恥ずかしい。わかんないよね。わかんないんだけど、これ後でちらって説明しますけど、まあ、とにかく、その、和装着物みたいな感じだよね。着物みたいな感じなんだけど、すっげー凝ったデザインしてるから、和田恵美か石岡英子かなと思ってたんです。で、そしたら、調べたらね、これ全然違ってて、その、チョ・サンギョンっていう、なんか女の女性の方がいるんですよ。で、彼女がその、衣装デザインをやってるっていうことが分かったわけよ。
うん、
分かったんですよ。で、分かって、あ、彼女がデザインしてるんやと思って、じゃあ彼女って衣装デザイン何やってんのと思ったら、彼女はまずパクチャヌクの映画ほぼ全部彼女が衣装デザインをやってて、お嬢さんとか衣装すごい印象的じゃないですか、
う
ん、お嬢さんの衣装デザインとかも全部やってて、で、あとは僕らが見たハントね、ハントも全部衣装デザインが彼女がやってて、で、パクフンジョンの魔女シリーズとか、パクフンジョンの映画も魔女シリーズとかも確かに印象的ですもんね。で、
なるほど、
そうで、そういうのをいっぱい、タクシー運転手とかも彼女、まあ、とにかく韓国のそのパラサイトとかもそうか、彼女有名なやつは大体彼女が衣装デザインってやってるのが分かって、
すごいっすね。
すごいよね、すごいんだよ、うん、すごくて、 で、てっきり石岡英子でも話題でもなかったってことなんですけど、まあ、一応これ言っとくとね、僕の話長くしたくないんですけど、石岡英子っていうのさんっていうのは、和田恵美って和田弁の奥さんなんですけど、和田弁の、仕事、和田弁のなんか舞台の仕事からもう映画の舞台に入、映画の方に入った人ですよね、和田恵美さんってね。で、この人、ほら、黒澤明のランとかさ、あと、チャンイーモのヒーローズとかさ、あの辺の、いわゆる巻物系の衣装を作らせる人ですよね、この人ね。うん、で、有名な人で。で、この石岡悦子さんっていうのは、この人はあれなんですよね。もともと資生堂かなんかの人らしく、まあ代理店の人らしくて、もう代理店じゃないか。資生堂の広告部門の人なのかな。で、80年代からニューヨークに移って、セットデザインとか一緒で。で、この人は、まあ、なんといっても有名なフランシス・フォード・コップラのドラキュラのデザイン、衣装デザインやってる人で、あとはあれですよね。ターセム・シンってインドの監督いるじゃん。
インド出
の、
身の、
シャラマンみたいなもんでしょ？突っ込む
そう
や
で
な、
す
シャマラン。ほんで、ザ・セルとか、落下の王国とかの衣装をやってるのが石岡英子さんなんですけど。
まあ、かとんこは僕の年間ベストですから
あ、そ
ね。
う、マジで？俺見たけど、よくわかれへんかってんな、なん
す
か。
ごい好きなんですよ、僕。
あれ、なぜか配信がないんだよね、今もね。
そうですね。
そうそうそう、これ石岡悦子さんね、現代美術館で個展やってたんですよ、亡くなった時にね。衣装ありましたよ、落下の王国の衣装。あっていう2人がいるんですけど、違うって話なんです。これ別にそこを掘り下げるつもり全然なくて。そして、それでその調べた、で、それで調べたら、やっぱりその写真が出てくるわけよ、ネットで調べるとさ、そのやった映画のね。そしたら、1個気になる写真があってさ、ここが本題なんですけど、僕の大好きタンウェイと、あと、あれですよね、愛の不時着のヒョンビンが写ってる写真があったわけよ。で、おい、何やこれと思って、タンウェイやんけと思って、何やこれと思って調べたら、その調べた映画が、レイト・オータムっていう映画だったんですね。この話をしたくて。で、これのタンウェイの衣装のデザインもやっぱりこのチョ・サンギョンがやってるんですけど、で、このレイト・オータムってやつを見たんですね、この間ね。この間ちゃうな。多分この配信で言うともう2日か3日ぐらい前の話なんですけど。まあ、これが良くてね。見たことある？
見てないっすね。
あ、本当？じゃあぜひ見てほしいんですけど。素晴らしくてね。すっげえ感動したんですよ。で、まあ、内容は、なんかね、夫殺しで7年間の服役をしてる女の女性がいるんですけど、まあ、これがレイト・オータムの場合、タウンウェイなんですけど、これ舞台アメリカのシアトルの話なんですけど、で、そのシアトルで夫殺しでな、あの7年の刑を受けてるんですけど、その自分の母親の、葬式があるからってことで、3日間だけ仮出所が許されるんですよね。で、3日間だけ仮出所が許されるので、その母親のいる故郷まで帰る途中に、すっげえチャラいヒョンビンに出会って、で、そのヒョンビンの方は、なんていうかな、金持ちの女性相手に体を売る、そのエスコートサービスみたいなやってる、まあ、チャラい男なんですけど、その彼と出会ってみたいな話なんですよ。で、これがすっごい良くて、で、タンウェイなので、よくいつも僕が言いますけど、韓国映画に要は異言語圏の人が入ってくると不思議な作品になるっていう話なんですけど、そう、タンウェイはあの人、北京語かなんかでしょ？で、そのヒョンビンは当然、韓国語なんですけど、まあ、舞台がアメリカのシアトルなんで、一応、共通言語は英語になるんだけど、このね、タンウェイのね、中国語の使い方、タンウェイはいつもこう感じないときに中国語を使ってごまかすっていうやつなんですけど、それは限定、映画が限定されてるけど、まあまあまあ、それがあって、とにかくこの2人の話がすごく良かったんです。で、そしたら、それ僕また調べてしまいまして、で、これがね、レイト・オータムって漢字で書くと、晩秋なんですよね。晩秋と書いて、レイト・オータムなんですけど。晩秋っていう映画がどうやらあるらしいっていうことが分かったんですけど、で、僕がこれ調べたら、僕が見たこのレイト・オータムってやつは、どうやらリメイクなんですって、この晩秋っていう映画の。知ってる？晩秋っていう映画、
晩秋って、 ジャックレモンのやつじゃなくて、
そう言うと思った。違うんですよ。
違うのか。
思った。違う。で、播州ってね、1966年の韓国の映画があるんですって、播州。これのリメイクらしくてさ、で、それのリメイクなんですけど、これ4回目のリメイクなんですって。4回もリメイクしてる、この話ってことなんですよ。で、この播州っていう作品がまず966年のやつはね、もうあのフィルムがないんやって、消失しててなくて、だから見れないんですよ、今。見れない。それを、2回目のリメイクがなぜかこれ日本でリメイクされてて、
ああ
のそれがあの岸恵子と萩原健一証券のが主役をやってる約束っていう映画なんですよ。これが70の映画で、これも見ました。これもよかった岸恵子最高なんですけどっていうのがあって、で75年に、肉体の約束って映画があって、で、あと82年にまた播州って映画があって、この82年版の時は、あの主人公が、あの母なる証明のあのキム・ヘジャが、この女性の役をやってて、で、これで4回目が、このレイト・オータムってことなんですけど、こういうその、なんていうのかな、あの、まずこの4回もリメイクされてる映画を全く知らないっていうことと、あとこの古典の66年の古典の映画を72年に日本でそれも証券と岸恵子で撮ってるとかさ、何もかも知らなかったんです。今回見たこの流れ全部衣装神と共にから始まってここに至るまでね。でそれがね、今回もうまあどれもこれも良かったんで、いやなんかちょっとこういう映画体験とかね、あのできるといいじゃないですか。
うん、
なんかありますいつもこういう無茶ぶりなんですけど、なんやろ、なんか偶然から偶然重なって出会った映画みたいなやつよ。
偶然重なって
なんていうかな、その見ようと思ってたわけじゃないんやけど、なんかこう、うん、なんか落ちたときに、なんかの、さっき言ってたじゃん。さっきじゃない。まあ、あれだ、ディズニープラスの配信のときに言ってたけど、ラジオ聞いたら、最後にこの映画が出てきたから、見てみたら、みたいなさ。なんかあります？
そういう意味では僕ね、なんか本当ラジオが今、情報源になってるから、
うん、
そこはね、すごくね、真に受けて、見てますね。
ね、
おすすめされたやつとかはすごく見てるし、あとはなんか映画祭とかの特集上映ですかね。
ああ、まあな。
なんかそこで上映されるやつを見て掘っていくっていうのはありますけどね。
なんかさ、監督、なんか面白い映画があったから、その監督の名前を覚えてて、その監督で先行くっていうのは、まあ、それも一応出会いではあるけど、まあ、でもそれは割と王道じゃん、なんつったらいいのかな、もうちょっとこう、それ方が面白い出会い方とかがあったらいいなとかと思ってさ、例えばなんか映画館、特にそれこそ目黒シネマとかで見に行って、前回も目黒シネマ出てきましたけど、見終わった後にさ、その待合っていうか、その入り口のところにポスターいっぱい貼ったのや、あれ、いろんな企画展やってる時にさ、やってて、そのポスター見て、あれ？これめっちゃおもろそうやんと思って見てみたら、案外面白くて、みたいなさ。で、そしたらなんかそこに出てくる女の子が、あれこの女の子ってあの時に出てたあの子ちゃんとかってなってまた繋がってみたいなさ、なんかそういう映画の出会い方って面白いなとかって思ったりとかしてね、っていうね、ことですよ。いや、衣装デザイン、いや、ありがとうございます。衣装デザインでここまでたどり着くと思えへんかったわと思ってさ。まあ、僕、まあ、タンウェイを見つけたからなんですけど、これも何もかもは。なぜ日本の、なぜこの韓国の衣装デザインの話からタンウェイを見つけることができるのか問題ですけどね。で、このレイト・オータムって映画を撮ってる監督さんがいてね。で、これで、まあ、これでタンウェイが使われてるわけです。これ、 タンウェイってこの監督さんの奥さんなんですね。そのこの後結婚するんですね、この人と。
そうなんだ。
そう、あのね、タンウェイの旦那さんって韓国の監督さんなんですよ。全然、ね、だからかってちょっと思ってしまいました。
だから韓国映画にいっぱい出てるんだ。
出てる印象あるよね。だけど、ほとんど喋れないんだよ、あの子。だって韓国の映画祭でもあの子スピーチするとき英語ですからね。そうなのよ、不思議やなと思って、なんでこの子かと思ったんやけど、あ、なるほど韓国の監督なのかと思って、ヒョンビンよりそっちの方がいいのかよってちょっと思ってしまいましたけどね。すっごいキスシーンがあるのよこの映画。ぜひ見て、あのめちゃくちゃ長いキスシーンがあるんですよ。長回しの。
ユーネクで見れるんですか？
見れる見れる、ユーネクストで見れますよ。あの、なんかお題にしてください。いや、お題にしたら絶対掘り下げの好きそうやから行くんちゃうか、あの、日本の映画の方に。そうそうそうそう。いや、面白いなと思ってさ、っていうことですよ。その映画の出会い方って話ね。で、あとはあれですね、あの、ってさ、俺一人喋ってますけど、またもや、映画祭の話だから、僕の お二方、あのケンスさんと石間さんが、あの東京国際映画祭の話されてたじゃないですか、のでね、私も東京映画祭の話をあと14分ぐらいでしようと思ってるんですけども、あの、あ、そう、あとね、僕自分の配信でも言ってるんですけど、あの国際映画祭ちょっとボランティアでなんか参加させてもらってるんですよね。で、去年一昨年も参加させてもらってて、で一応なんか地味な映像編集というやらをやってるんですけど、まあ、今年も一応エントリーだけはして、あの参加できることにはなってるんですけど、まあちょっとね、去年一昨年と状況が違うんで、どこまであの手伝えるかわからないんですけど、あれですよね、あの監督、そう、映画上映後のゲストのトークがあるじゃないですか、あれ、あの映画の後にさ、あの Q&A か、Q&A のところを全部編集してるんですよ、僕が編集して、あの尺を短くして、ウェブに上げるっていうことの、まあ、あの最初の手伝い、最後は多分あの、実際のスタッフの方がやってると思いますけど、やってるんです。なので、僕、一応映画見てないねんけど、Q&A だけ見る機会が多いんですよね、その、この過去2年でね。で、ああ、面白そうやなと思ってるけど、見てないとかあったんですけど、で、今回、あれですよ、あの、まあ、今回も参加するんですけど、一応見ましたよ、あの、なんていうの、全ラインナップを見て、一応僕が見たそうなやつを言おうかなと思いますけども、いいですか、これ、ちゃんと返してくれます、これ、ロムさん、僕が見た映画、ああ、どこそこですね、みたいなやつ。
香港映画とかですか？
それは後や。それは後や。そう。まずね、タイトルだけで見たい映画、あ、まあ、この国際映画祭ってやっぱり ここでしか見れない映画と、ここから、これきっかけで後から普通に見れる映画あるやん。だから、その、ここが最初に、何、ワールドプレミアとか、ジャパンプレミアとか、日本ではここが最初、世界で一番最初に見えるとかって、いろんなジャンル、カテゴリーで公開されるじゃないですか。で、まあ、結構、その、ある視点部門とか、なんとかなんとかって、いろんな部門があって、それはここでしか多分もう見れないっていうやつとかがあると思うんですけど、まあ、そういうのを積極的に見たいなっていうのはちょっとありますよね。それがたまたまね、今回、あとから一般公開されるとかあったら、またそれが嬉しかったりするわけですけど、でちょっと僕が気になったやつ聞いてください。だから僕が気になったのは、まずそういう意味で、多分ここでしか見れなそうだなと思ってるやつは、まず死体を埋めろ。
はあ、
どうこれ。どうこれ、
これ気になったっしょ、
本当？一応、俺、ちゃんと俺、あれ、あらすじもメモしたからな、これ。一応、あの、こんな名前だけ言われても分かるのか、もうささっと言うけど、路上で引き殺された動物の死体を回収する男が遭遇する異様な出来事を夢と現実を創作させて描く。めちゃめちゃ面白そうじゃないですか、これ。
そうなんですよ。
ね、面白そう。これなんか、まあいいや、ここまでしとこう。で、もう一個は、昼のアポロン、夜のアテネ。これどう？これ。
あんまチェックしてなかった。
これ内容を見ると、いや、チェックなんか別にしなくて、俺が内容で、もうタイトル狙いやから、これ、 母を探して地中海沿いの古代遺跡の町を訪れた女性が不思議な人々に導かれて創作を続けるファンタジー風味の物語ですって。これ
は
トルコ期待の女性監督ユル・ドゥルムのデビュー作って書いてある。これ
あデビュー作なんですね。
全く面白いかどうか分かりません。そうで、そして3本目がもういっぱいあるんだけど、怒りの川ですね。これどうですか。これ
怒りの川って何言うもんですか。
これ分かんない、後で調べて。分かんない分かんない。これあでもこ中国か台湾の人っぽいよ。監督リュウ・ジュエンって書いてるけど、これは、娘を自殺に追い込んだいじめの中心となっていた女子高生の行方を追い、中国の雲南省から国境を越えてミャンマーに向かう父親を描くパワフルなドラマ。めちゃくちゃ見たくないですか。
これはなんかあのビジュアルが良くてなんか
ちょ見たそうでしょこれ。
あ
これちょっと気になりますよね、はい、
あなるほど。
で4つ目がマイデゴルってやつですね。これ
マイン
これね、エンパワーなんとか女性のやつですね。
はいはいはいはい。
これはあれですね、イランに暮らす10代のアフガニスタン女性が保守的な家族や敵対的な周囲に逆らい、プロのムエタイ選手になる夢を追い求めるってことで、彼女と自由とエンパワーメントの戦いを描くって書いて、これめっちゃ面白そうじゃないですか、これ。
これね、ケンス君もそう、面白そうって言ってたね。
あ、そうなの、
うんうん、
じゃあ譲るわ。でそしてあれです、ね、この4つは全く何にも分からず見たいと思ってるだけのやつですね、うん、なんですけど、あとは、あとはね、そうさっき言ったまずこの許される罪ですね。これ、
うん、
あの名優アンソニー・ウォンが牧師に扮し罪と罰を巡って葛藤するのみつなドラマってことなんですけど、
うん、
これとラストダンス、これね、マイケル・ホイ、
ああはいはい
パンデミックと不況のためにウェディングプランナーになった仕事が立ち行かなくなり葬儀社に転職した男を、ダイオウォンが演じるドラマと、香港映画界の伝説的スターマイケル・ホイが共演ということで、
うん、
アンソニー・ウォンの映画があってマイケル・ホイの映画があると、
うんうん、
そしてあれですよね、マスタークラスではサモハンが来ると、
うん
うん、そして今回の確かメインのあれがあれですよね、トニー・レオンですもんね。
本編の審査委員長ですね。
そう、うん、なんやこの香港の連中がやたら来る映画祭ってことですよ、
ね、審査員のメンバーではジョニー・ドーンもいますからね。
そうか、そうか、うん、なんかラウチンワンの映画もあれが、僕ラウチンワンで全然通ってないんですよね。だからちょっと そこは、うん、抜きました。通ってない。ジョニー・ドーンが僕全然通ってないんですよ実は。でこの3つは、あこの3つはこの要はこの2つとあとサモアンとかは割とその香港の昔の人たちが結構集まってくるっていうので楽しみってことですよね。
そうですね。だから香港映画ファンとかは多分来る人によってはそこ狙ってくると思うんで、うん、
狙ってくるんじゃない。
チケットのね、あの競争率が変わってきちゃうんですよ、ね、
本当マイケル・ホイでチケット取れないってあるかな。
いやあるでしょう、来ないでしょ。でもマイケル・ホイは多分
いや来ない、うん、マイケルが来るなら嬉しいけどな、
うん、あそうそうそう、だから来るかどうかで変わってくるんですよこれ、うん、
絶対そんなもんあれで顔にあの白い点々つけて歯出した状態で絶対行きますよね。あのみんなミスター・ブーのコスプレしていきますよね。
うんね、コスプレで通し、うん、
ねえ、そう、香港勢のね、割と大御所が集まるのも注目ですよね。
うん、
あとはあれですね、まあ、さっきね、あの前回、ディズニープラスの配信で見てた、まあ、ジェシー・アイゼンバーグのリアル・ペイン、
うん、
まあ、これはまあ、見たいわな、そりゃっていうことですよね。
まあ、でも、これすぐ公開しますから、
ね、そうそうそう、これはすぐ公開されそうだなってことですよね。あとは、まあ、すぐ公開されそうだなってことでは、あと、対外費ですね。これはあの韓国映画ですけど、これもまあ多分すぐここもうあっという間に公開されそうなんですけど、
そうですね、
なんか、うん、映画祭で韓国映画が流れることあんまないからね、
うん、そうなんですよ。昔は結構あったんですけど、なんかここそれでなぜか韓国映画が弱くて、うん、東京国際映画祭のところでは弱くて、
うん、今は多分ちょうど今プサン映画祭かなんかやってるんじゃないの多分、
うんうん、
うん。だからそっちなんじゃない、やっぱ向こうの韓国の映画とかで見れるのは多分ね、もしかしたらね。だからあんまり見ないんですね、その韓国の新人監督さんが撮った新しい切り口のみたいなのが。
もう一個の映画祭、東京フィルメックスの方では韓国の映画来たりするんですけど、
うん、
チェフはあんま来ないですよね。
うん、そうそうそう。だからまあ、これ、対外費って別にもう、多分早めに公開するだけのことだと思うんですけど、うん、まあ、去年もチュリー見ましたんで、ちょっとこれ見れるといいなっていう感じかな。
うんうん、ね、去年はね、ヘンドナシが来てくれたけど。
うん、なんでさん付けねんな。
もし来ないかな、
そこだけさん付けかよって話やった。あとはあと2つね、あと2つはあの昔の名作シリーズなんだけど、今回あれね、マストロヤニの特集やってるんやろね、これね、マルチェロ・マストロヤニ3つかやつある。
あ、そう
だけどあるよな。うん、で苦手なやつね、この8か2分の1、
お前のこと喋りまし
たよね。うん、僕も本当に苦手なフェリーニ、見たことない。うん、フェリーニは僕未知との遭遇でしか見たことない。あ、ご本人の顔。
バルドの回で話しましたけどね、ちょっとね。
したっけ、うん、あ、うん、そうそうそう、バルドの回で話した昔ね。うん、ハッカーに見るうちに似てるですね。そこだけ見た、うん、俺。うん、なのでこのフェデリコ・フェリーニの記念碑的作品ですことですね。映画監督のグイドは療養のため温泉地を訪れるがなかなか休むことができず、次男に現実と虚構の区別がつかなあえ次第にか次第に、現実と虚構の区別がつかなくなっていくって話だそうですよ。これ見たいなって見たいなっていうか、もうここ俺がいつかクリアせなあかんノルマやと思って、
あ
のちょっとだったら8か2分につけない、勝手にしやがれもあんのよこれやってんのよ、うん、まあ、まあ、8か2分の1かなっていうことですよ。どっちがおもろいか知らんけどってことです。ってことと、あともう一本はね、これラストね、ノスタルジア 4K 修復版。これを見たいんですよね、タルコフスキーの。
あ
ー、これ何回も映画館でリバイバル上映やってるのに全然、
まあ、しょっちゅうやってますけ
どね。そうそうそう、なくて。そうなんですよ。これがね、あの一回見たいと思ってずっと見てないやつなんですけどね。あの内容書いてるな、これ。水、火、光、闇、陰影に富んだ映像と繊細、あ、これ映像の話か。あ、映像の話やね、これ。繊細な音響、空間、時間、そして人間の葛藤をめぐるタルコフスキーの私的宇宙の極地、4K 修復で復活する人間の奇跡って書いてますからね。こんなもん。でもこれ
今見たら、
うん、
東方シネマズ日比谷のスクリーン13ってとこだから、
うん、
結構でかいとこでやるから、
いや、うん、
あのリバイバルで結構やってるんですけど、
うん、
そんな大きくない映画館が多いから、
ちっちゃいのか、
うん、いい機会かもしれないですね、いいね、確かにね、
マジか、うん、じゃあ見るわ、うん、そうこの辺をねちょっとあの一からその陸軍中野学校とかもやってるんだけどね、ちょっとまあもうその辺は無理やと思って、多分これこの紹介したら全部多分見られへんってことですけど、あのちょっとねその辺をかけて、なんか 見れなそうなやつ、なんかこうテーマがなんちょっとこうテーマがちゃんとしてるやつ、昔の画面で見たいやつみたいな感じだね、
うん、
と思いましたね。あともうちょいな、あともう一個ね、あのあそこってあの今日比谷の、あそこ何やったっけ、あの場所の名前忘れた。ミッドタウン日比谷か、ミッドタウン日比谷の、広場のところにでっかいスクリーンがあってさ、あの、うん、屋外上映やってるじゃないですか、
はいはい、
であそこ無料でいつでも見れるんだよね。であそこにもちゃんとそのかあのスケジュール表があってさ、
うん、
でここが注目なんですよ、今回注目で。
ミッションインポッシブルですか。
いや、まあ、それまあそれはもう、うん、まあ見ればいいんじゃないって感じなんですけど、ちょっとまずこれタクシードライバーね、タクシードライバーと未知との遭遇で、クレイマークレイマー、トッツィ、この辺のね、あの70年代から80年代の名作があの屋外上映でタダで見れるっていうことで、
うん、
これまあクレイマークレイマー、これ見ようぜみんなでってことですよ。これあの朝10時からって朝か分かってるけど、朝から見んのかこれってことですけど、めちゃくちゃ綺麗なメリストリームですけど、ね、あと僕はこの中で大注目なのはね、ロバート・レッドフォードのナチュラルですよ。 これ6時40分11月5日火曜日見てくださいこれ6時40分なら見れんじゃねえか、ただやし。これ僕親父と2人で見て2人で大号泣した映画なんですよね。あのロバート・レッドフォードがあのなんていうの、まあ、ベーブ・ルースの再来みたいなあのバッターなんですよね、この人。
これ見たことないな、僕。
本当バリー・レビンソンですこれ。そうバッターなんですけど、あのある事件に巻き込まれて自分のその旬の時期を過ぎてしまって、それであのその結構もう年取ってるんやけど、もう一回メジャーであの活躍するためにあのもう一回頑張るみたいな話なんですけど、あのあれなんですよ、これあの2人、まあ別にネタバレでも何でもないけど、2人 の, あの運命的な女性が出てくるんですね、これ出てきて、でそ の, あの彼をその上げ、まあ上げマンと下げマンって言い方下品ですけど、上げマンと下げマンになる女性がいるんやけど、上げマン側の人がグレン・クロースで、下げマン側の人がキム・ベイシンガーなんですよ。もういかにもって感じのキャスティングなんですけど、
豪華、
すごい豪華なんですけど、これめっちゃ投げるんでね、もうぜひ見てほしいですね、これ、まあ、あとはね、セント・エルムス・ファイアとかスタンド・バイ・ミー・ベスト・キッド、まあただでいっぱい名作見れますからね。この雰囲気楽しんでもらうためにね、ここで劇場公開、劇場ちゃうわ、屋外上映もチェックしてみてもらえればいいんじゃないかなって感じですか。
そうですね、まあ天気良ければなんかご飯食べながらとか見れてい
いんですか、ね、そうだよね、まだそんな寒い激寒ってこともないもんね、まだね、ギリギリ、
まあ去年の雰囲気とか別に野外でいる分には全然問題ない感じでしたけどね。
そうだよね、いやいいと思う、トッツィとかもいいんじゃない、ゴーストバスターズもやってるしこれね、
うん、
いやそれこそミッションインポッシブルやってますしね、ただやからあの見たいところだけ見て、あとはもうちょっとどっか行ってもらって大丈夫ですから、
確かに、
ね、未知の遭遇なんかもあの最後の方だけ見てもらったら大丈夫ですから。
いやそうなんですよ、あのただだからあの全部時間合わなくても見て、あの空いてる時間だけ見ようかな、
そうそう、あのチラチラって降りてきて、ああこの辺かって、あと10分ぐらいしたら戻ってこようとかって戻ってきて、そこだけ見てボロ号泣して帰るとかできる、
それもありだと思いますけど
ね、あできる、ここは本当にそれができるんでね、そういう、そういうのがにできる映画も選んでる気もしますから、セントエルモスファイアなんか好きな人いるんじゃないですか、だからそれもみんなで多分見てらいいんじゃないかなと思いますね、はい、そう、そんなね、国際映画祭、僕も今回もまたちょっと手伝ったりするんで、ぜひ来たら声かけてください、みたいな感じじゃないですか。
はい。
はい、そんな感じです。
はい、あの、一個僕、一番最初に挙げてもらった下埋めろはちょっと、スケジュールによっては見ようと思ってるんですけど、あの、映画祭で、その映画見る楽しみの一つ、まあ、監督で、なんか追うっていうのさっき話あったんじゃないですか。で、この、死体埋めろの監督の前の作品の、まあ、この紹介でも書いてありますけど、オオカミチャイルドって映画があって、これ僕見たことなかったんですけど、これは今 U-NEXT で見れるんで、
あったな、
だから、なんか、もしね、この映画見ようと思ってる人は、あの、前の作品を配信とかで見て、あの、新作見るっていうのも、なんか、楽しみ方の一つだと思うので、
そうです
ね、それもね、いいかなとは思います。
確かにね。
僕、もしこれ見ることになったら、事前にオオカミチャイルドは見ようかなって
、なるほどね。まあ、あとはあれよ、これタイトル本国版のタイトルもこれ併記してるじゃないですか、国際映画祭 の, あのウェブサイトでさ。で一応、本国版の曲と、そのタイトルで YouTube で検索して、あ、そしたらね、予告は上がってる作品もあったりするんだよね。あの要は映画祭のウェブサイトには写真しか載ってないから分からへんけど、あのもうすでに公開済みの映画だったりすると、あの YouTube の方に予告編が流れたりして、それでその写真と予告全然違うっていう映画もあったりするからさ、あれ 俺が思ってるのと違う、あこういう話か、あ見ようとかさ、こういう話やったらちょっと別のがいいかなとかって思ったりするから、結構なんかね、たこの映画祭の準備のためにごこちょこちょこちょこちょネットでさ、あの見まいろんなとこ探しまくっても面白いと思いますよ。
そうですね、あの映画祭の情報はもう極力ないですから、あの
そうそうそう、
自分でね、あのその YouTube なりインターネットムービーデータベースで 調べるともうちょい情報ありますよ
ってことですね。もうちょい情報があって、だから例えば同じ時間帯で2本迷ってるけど、もう両方もし予告見た時に自分の思ってるのと違ったりするんやったら、ね、あの順番変えりゃいいわけですからね。でもほんまにあのゲゲっていう映画とかさ、あと俺ずっと寝てたわって映画とかありますからね。あのいやもうしんどっていう映画もあるからね。
まあね。
でも監督の話やっぱおもろいです。ちょっと今も長なってますけど、監督の話が聞けるやんこれ。だからこの、
ね、
あの特にこういうあのなんて言ったらいいの、こういうそのここでしか見れないやつとかってさ、監督の話とか聞けるのはすごいですね。去年なんか本当にだから前も言いましたけど、そのあの何でしたっけ、あそこのか、ガザ地区の問題が勃発した一番最初の時期に映画祭やってたからさ、でなんかイラクの映画で喧嘩になったりとかさ、そういうのもありますからね。そうだからもう去年やったらあれ成り立ったけど、今年はもう完全に状況変わってしまってるなとかって思ったりするんですよね。
まあね、
去年も今年はもうああいうそういうそのそういうところ で議論交わすようなところがもう過ぎて通り越してもうだなとかさ思ったりするんでね。案外その地方世界のかなんていうの映画が見れるからさ、そのところその状況とかそういったものとかをね考えながら見て、それが翌年になったらまた全然状況変わるとかってなったりするから、ね、何こんな真面目な話してんねん俺。
いやいいんじゃないですか。
いやそうですねと思いました。あのいっぱい外人いっぱいおるからね、あの英語の勉強してる人とか声かければいいと思う、英語で。
まあね、あのコロナを乗り越えてあの去年ぐらいからね、
そうだね、
皆さん来れるようになりましたんで、
あ、今年はとうとう誰ノーマスクかもね、
来る人ね、そうだろうと思いますよね。去年はそ
う
か、まだマスク時代、
去年まだマスクしてたんじゃないかな。そうだね。いや外人はほとんどマスクしてませんけどね。外人みたいな、
日本の人とかね。
いやいいと思いますよ。本当なんか来たら、あとほらあのもう長なってるけど、あの有楽町の駅前にチケット売り場があるんだよね。これだけね、あの分かりにくいねな、毎回な。
また
映画館の前でチケットくれやったら売ってへんって言って怒るって、俺ってことなんですけどね。有楽町の駅に行ってくださいってことチケットを取りたいのならってことですよね。その、オンラインじゃなくてね。
オーディエンスだとね。
そうで、そこにまたほらポスターがバーって並んでるやん、あれ。
ね、
それ見てまた決めるんやん。あ、かっこいいなと思って見たら、なんか何やねん、何やねんってなるってやつとかさ。
全然見つかんないポスターとかあって。写真撮りたいのに。
なるほどな。いやまあこのめったに1年に1回なんでね、あのお祭り、映画のお祭りだから楽しんでもらえればなと思いますよね。はい、なくなりました、すいません。
はい、じゃあちょっとね、まあ、チケットまず取るの頑張ろうと思いますけど、あの
あなたそうだよね。
まあ、ラフラさんもね、あの去年も会いましたけど、当日向こうで応援できればと思いますんで。
そうだね。あとあれなんか、ディーン・フジアコのやつなんかもう売り切れ取ったね、さっき調べたら。
先行で発売したやつですね。
あれも面白そうやったけどな、内容見たらな。
まあ、さすがにね、日本でもそのうち見れるとは。
やるか、そうだよね。
そ
ういうのは後でいいよね。
はい。
はい、わかりました。
はい、というわけで、今回も雑談ありがとうございました。
いやいや、ほんまに俺の雑談やんけ、だから。はい。
はい、雑談はいつでも募集中なんで、あの、また来ていただければと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、というわけで、ラフランスさんと映画についての雑談でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。